はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは無視するという選択肢を持ちましょうという話をしたいと思います。ボイシートークテーマの中にですね、沈んだ時の回復法というのがありまして、沈んだ時、まあ落ち込んだ時ですよね。この時の回復法っていうことで、私なりに結構大切にしているお話をしたいと思います。無視をするっていうことですね。まあ私たちは小学校の頃から、小さい頃からですね、全員と仲良くしましょうと、誰の考えも受け入れましょう、みんなで仲良くしていきましょうっていう考え方を、教わってきて、これがまあある意味刷り込まれているわけですよね。確かに理想的なんですけれども、やっぱり自分の、考え方と良い悪いは別にして、合わない人っていうのはいるんです。絶対いるんですよね。これはもう真実ということで、まあ昔からね、道徳の授業とかで教わってきた、みんなと仲良くしましょう、みんなのことを受け入れましょう、まあこれは理想でありますが、現実は無理ということがはっきり言えると思います。良い悪いは別にして、自分の考えと、合わない人は必ずいるということになる。これがまあ現実だと思うんですね。で、私はよく言うんですが、このボイシーをね、聞いていただいているあなたのような方っていうのは本当に真面目な方だと思うんですよ。ね、ボイシーの中でもこの三原のね、放送を毎日のように聞いていただいている方っていうのは、成長意欲が強くて、何でもこう吸収するというような、そういうね、学びの意欲の高い方だと思うんですね。そうじゃなかったら絶対私の音声なんかたどり着いてないんですよ。はい。なので、自分を成長させたいと、ね、自分の夢、願望を実現させたいということであれば、どんな話でも、誰の話でも素直に聞き入れて、それを受け入れ、行動に移していきたいというね、そういう本当に、まあ、意欲の高い方がこれを聞いていらっしゃるんだと思います。で、そういう、ね、方が陥ることがあるとすれば、自分に合わない意見も真に受けて聞いちゃうというところで、それが原因で悩むっていうことがあるんですね。で、これ本当に私がね、自分自身がそうだなと思ってるんで、肝に銘じてね、この話をしてるんですけど、自分の夢、ね、願望を実現のために、とにかく何でもね、藁にもすがる思い出じゃないけれども、何でもこう自分のために吸収しようと思って、どんな人の意見も聞きますと。いろんな人の意見を聞きますと。で、あ、なるほど、確かにそうですね、ということで行動に移していくという、まあ、この素直さ、これ絶対大事なんですけれども、中には自分と合わない人の意見も入ってるっていう自覚、そしてそういう人の話は無視をするっていう話が結構重要だと思うんですよ。で、まあこれ例え話になりますけれども、自分の長所は自分の短所でもあるっていう例え話をしますね。お菓子、まあ何でもいいんですけども、チョコレートだとしましょうか。まあチョコレートがあなたは好きでしょうか、嫌いでしょうか、私は好きなんですけれども、まあチョコレートが好きな人っていうのは、なんでチョコレートが好きですかって言ったら、一言で言ったら甘いからですよね。一言で言ったら甘いからであると。甘いからチョコレートが好きなわけですよね。で、反対にじゃあチョコレートが嫌いな人っていうのは、なんで嫌いなのかっていうと、これもまた甘いからなんですよね。甘ったるくて嫌いだとか、甘いから、虫歯になりやすいとか、そもそも甘いものは全部嫌いとか、とにかくまあ理由はどうあれ、甘いから嫌いなんですよね。だから、こう考えると不思議なもんで、好きな人は甘いから好きで、嫌いな人は甘いから嫌いなんですよ。で、これどっちがいい悪いじゃなくて、合うか合わないかというだけなんで、こういうもんなんですね。人の長所と短所っていうのは。なので、何が言いたいかというとですね、これ、チョコレートを嫌いな人にですね、まあ、チョコレートっていうものが、こう、人格があったとしますよね。で、好きな人からはね、いつもありがとうと、いつもあなたを食べてるよと、ね、あなたのことがね、本当に甘さが好きで美味しくていいんだよねっていうふうに言われているのと同時に、嫌いな人から、僕ね、あなたのこと嫌いなんだよって、あなたね、甘すぎるから嫌なんだよって。甘くない方がいいと思うよっていうふうに言われたとしますよね。で、それを、藁にもすがる思いで、あ、そうか、甘い人、のがね、嫌いな人もいるんだ。じゃあ甘さを消さなきゃって言って、甘さを消してしまったらどうなるかっていうと、好きな人もあなたから離れていっちゃうんですよ。わかりますかね？ね、嫌いな人から、あなたはね、甘くない方がいいよと。私はあなたの甘いところが嫌いだよって言われて、チョコレートくんがですね、甘さを消したとしますよね。そしたら甘さが消えちゃったら、あなたのことを好きだった人もあなたから離れちゃうっていう、あなたに魅力がなくなっちゃうっていうことなんですよね。まあ、この例を私はよく保険の授業なんかでも使うんですけど、長所っていうのは短所でもあると。 で、短所と長所は裏返しであるので、短所を消すっていうことはしない方がいいですよっていう話をね、よく保健体育の、ね、授業なんかでするんですが、まさにこの通りで、あなたにとってですね、いろんな人がいろんな意見を言います。ね、で、成長意欲の高いあなたは、このボイシーすら聞いていただいているので、いろんな方の、意見に耳を傾けます。ただその中には、いい悪いは別として、あなたに合わない意見が入っていますと。必ず入ってます。まずこれを自覚しつつ、この何がいいか悪いかっていうか、自分にとって合うか合わないかは、これ直感でわかりますから、人間の脳っていうのは本当に優れているもので、人は誰でも頭がいいので、必ずですね、自分にこれプラスになるなとか、自分はこれ、聞いてもしょうがないなとか、これなんかしっくりこないなっていうのは直感でわかるんで、そんなに難しくないと思うんですね。この話は聞いておいた方がいいなと。これは確かにそうだなということなのか、それとも、いや、これはちょっと違うんじゃないかなっていうのは多分直感でわかるんですよね。なので、その直感を信じて、あ、これは別に無視していいなということであれば、堂々と無視をするっていう選択肢を持っておいた方がいいと思います。先ほどのチョコレートの例のように、甘さ消した方がいいと思うよと。ね、あなたのために言ってるんだよというふうに言われたとしても、あ、そうなんだね、あなたはそう思うんですね、ふーんで流すということをすると、あなたのその自分の良さは消えなくて、自分の夢願望実現に向かっていくということになると思います。一方でね、何でもかんでも聞いてしまい、あ、そうだったんだなと、自分はなんてダメだったんだろうと、甘さを消さなきゃっていうふうに思ってですね、その行動が狂っていっちゃうとですね、自分の夢願望が、絡まなくなってしまうので、直感で大体わかりますから、自分の良さを消さないように、そして自分のね、夢願望実現に向かって着々と歩めるように、貪欲にいろんなものを取り入れるという姿勢は持ちつつも、無視をするという選択肢を持つということですね。これが大事なのかなというふうに私は思っています。今日はね、トークテーマ、沈んだ時の回復法ということで、何か人に言われて落ち込むことありますよね。で、落ち込んだ結果、良くなることであればいいんですが、単なる落ち込みで終わってしまうものっていうのはあまりあなたの役に立たない気がするので、それはもう無視ということで、なんていうかな、流して生きていくっていうこともすごく重要なのかなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。今日はね、私なりの考え方、お話をしました。あんまりこの話する人いないんじゃないかなと思うので、賛否両論あるかと思いますが、何らかね、あなたの考えのヒントになれば嬉しく思います。ちょっとでも役に立ったなと、面白かったなという方は、ぜひ、ハートのマーク、いいねのボタンを押しておいてください。毎日60以上のいいねを目標にしております。昨日、おとといとね、今のところ49、46と来てるので、あんまり面白い話 できなかったかなというふうに思いますので、はい、面白かったなと思ったら、ハートマークを押していただいて、面白くなかったなと思ったら、無視しておいてください。チャンネルのフォローもぜひお願いします。フォローしておいていただくと、私の放送がね、あなたの手元に届きやすくなりますので、チャンネルのフォローしておいていただくと、毎日放送、お付き合いいただきやすくなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。もうちょっとお話しますので、お手元そのままでお付き合いください。はい、ということでありがとうございました。昨日の放送は、独学はおすすめしませんという放送をしましたけれども、いかがだったでしょうか。まだ聞いてない方は、このチャプターのリンクから合わせて聞いてみてください。3人の方からコメントいただきました。影島さんですね、本はもちろん、オンラインサロンやお金を払わないと手に入れることができない情報、教えに投資していますと。とにかくその通りに徹底して真似します。体感しないとわからないことが多いですということで、この学びの姿勢、本当に尊敬に値しますね。影島さん、ありがとうございます。宮崎先生、最近サッカーの技術系オンラインサロンに入りましたと。毎週月曜、水曜9時半から10時半、この3年間はチームビルディングに力を入れたので、合わせてしっかり技術を指導できる目やスキルを養いたいからですと。学ぶことをやめたら教えることをやめなければいけない。サッカー協会の、講習会で毎回言われることですと。指導者にも不足感が大切ですね。ということで、本当に宮崎先生はね、学びの意欲が高い方なので、ぜひ今日のお話もね、何らか役に立てていただけると嬉しいです。ありがとうございます。川田さん、日曜日の放送へのコメントです。私の質問を取り上げていただきありがとうございました。娘は1週間後に試合を控え、この日の練習は試合形式の練習でした。夜に今日の練習どうだったと聞いてみると、最近はボール運びの練習が多かったのか、シュートフォームが乱れてしまったと言ってましたと。毎朝一緒に朝練してますが、今朝は私が寝坊してしまい、起きたら娘は一人シュート練習しており、しかもフォームが綺麗になってましたと。おお、素晴らしい。誰かに押し付けられるのではなく、不足感を感じて自ら取り組むことが一番の成長なんだなと感じましたということで、非常に素敵なエピソードね。川田さん、ありがとうございます。私もね、娘さんのことを応援しております。ありがとうございます。こんな感じで、コメントいただければ、たった1行でもいいのでね、質問だけでもいいので、コメントいただけると大変喜びます。よろしくお願いします。最後に、バスケの大学研究室では現在 現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、表では出しにくい話をですね、ほぼ毎日三原が 2,3000 文字の記事にして投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。